こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということで、本日はですね、海外でデザイナーをしていて楽しいことと、大変なことについてお話をしてみたいと思います。まあ、今回は仕事についてとかなので、私生活とか、いわゆる美術館が楽しいとかですね、なんかおしゃれなお店が多くて楽しいとか、そういうことは除外して、ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、日本でのやっぱり違うっていうところが目についてくると思うので、そういったことが主な点になってくるかなと思います。ということで、まず楽しいことからなんですけれども、これはですね、僕は、何度かこの放送でも話してるんですが、書体とかに結構興味があるので、オーブン、アルファベットですね。で、それでデザインができるってことが、すごく一番かな、楽しいことの一つですね。日本にいた時は、そこまでそのオーブンに興味があるってわけではなかったんですけれども、こっちに来て、そういったことを、実際に使うようになって、より楽しめるようになってきたという部分があるかと思います。やはりこう毎日使っていると解像度が上がってくるんですよね。そのちょっと感覚的にですね、これがいい悪いっていうのが分かってきたりとか、自分の好みが分かってくるっていうのもそうですし、またタイプファンドリーといって、そういった書体を売っている会社ですね、そういったものに、日本にいた時以上に、書体探す時にいろいろアクセスをするので、そういったところの解像度が高まってきたっていうところ、また自分自身でもフォントを作り始めたっていうことなんかもいろいろあって、そういった意味で本当に楽しいことの一つですね。そのオーブンというかアルファベットのいいところは、いくつかあるんですけれども、まず一つ目は色が使いやすいということです。日本の日本語でですね、デザインをしているときって、こう日本語の書体ってこう色が載せづらいんですよね。例えばアルファベットですと、ちょっと例えが極端ですけれども、クリーム色の文字を紫色の、字の上にデザインをしたとしても、それはおしゃれにかっこよく成立するんですが、おそらくこれを日本語でやるとなんか気持ち悪い感じになったりすると思うんですよね。これはもしかしたら日本語のその書体自体がやっぱりその墨文字をベースにしているっていう、墨っていうかその筆文字ですね、そういったところを、ベースにしているっていうところも、少なからずあるのかなと思うんですけれども、そういったこともあって、日本語のこう使ったデザインっていうのはどちらかというと、無彩色、グレーとか黒とかそういったものでデザインをして、背景に、強い色を持ってくるっていうものが多いですね。赤と黄色と青とそういった原色なんかを、そういったところで強さを、出して、文字は黒とかそういったもので締めるっていうパターンが多いと思うんですけれども、もしくはそこの文字に色を使う代わりに、縁取りとかですね、よく週刊誌の見出しとかでやるんですけれども、ああいう縁取りですね、そういったものを多用するとか、座布団といって後ろにその枠を作るとかですね、そういったことで対応している部分が多いと思うんですよね。そういった意味で、オーブンでのデザインっていうのは、直接その文字自体に色を使えるというところが、大きいです。また日本語と違う部分の大きな点は、日本語はですね、こう正方形の中にデザインをされていて、漢字とですね、ひらがながこう混ざった時にデザイナーがこういちいちこう文字調整をして全体がフラットに見えるように調整しないといけないんですよね。でこれがものすごい大変で、その作業時間が大変というよりかは毎回毎回ちまちまとやらなきゃいけないんで、合計するとものすごい時間になっちゃうんですよね。でこれで、デザイナーがかなり時間を取られているっていうところがあって、僕はこういったことが少子化につながっているところもちょっとあるんじゃないかっていうぐらい、デザイナーは本当に遅くまで働くことになるんですよね。でオーブンはそういったところがすで、に、フォント自体にカーニングといって文字調整がされているものが多いので、基本的にはそういった文字調整は必要ありません。また僕はそのウェブサイトのデザインでやってるので、特にそういった必要がないですね。グラフィックの方っていうのはやっぱり、そういったところを詰めるってことが多いかなと思うんですけれども、ウェブは基本的にはそういったことはしません。 日本にいた時に、こうアメリカに渡るっていうことをその、前職でですね東京で働いてた時に周りの人に話した時に、なんでアメリカに行くんですかっていうことを聞かれた時に、まあ、僕は結構困ったんですよね。っていうのははっきりとこれをしたいというのがあったわけじゃないというところが正直なところだったからです。まあ以前の放送でも話したんですけれども、まあ今後のですね、何十年あるまあデザインとかそのクリエイティブの生活の中で、なんかこう、経験とかですね、そういったものが、もっと増やしたいとか、枯渇してきてるなみたいなことを感じてたっていうことだとか、まあシンプルに、ウエスタンカルチャーですね、そういったところの、にもう少しもっと触れたいみたいなことだとか、結構こうふわっとしてたんですよね。この学校にいてこれを勉強したいとか、そういうことではなかったんですよね。まあ、ただその書体なんかも、まあ、興味はあったんですけど、まあ、書体を勉強するために渡米するわけではなかったんで、まあ、そういったことを人には言えなかったんですよね。恥ずかしくて、言えなかったんですけれども、まあ、実際に、まあ、渡米してから、まあ、やっぱりその自分の気持ちには、まあ、嘘がつけないとか別につくつもりもないんですけれども、正直になるというかですね、まあ、結局、こっちで、なんか人に会ってですねこう勧められたりとかやってる間にやっぱりその書体とかそういったものに行き着いてきて、まあ、今やってるし それが楽しいっていうところになってきてますね。でそれで、まあ、今年2026年は、まあ、これも以前の放送で話したんですけれども、まあ、できたら、まあ、クーパーユニオンという学校でですね、授業を受けられないかなと思ったりもしてるんですけれども、まあ、そういったことも含めて、まあ、書体に関わることが楽しいってことが、まあ、一つ大きくあります。またもう一つ挙げるとすれば、まあ、有名なデザインの会社、まあ、例えばペンタグラムとかレッドアントラーとかいろいろあるんですけれども、まあ、そういったことをよりこう身近に感じられるっていうことですね。よりまあ自分ごと化して感じられるっていうところが大きいかなと思います。まあ彼らの動向を知れたりとかですね、実際に作っているそのワークとかそういったケーススタディを見ていても、より親近感を感じられるっていうところが、まあ、楽しい部分の一つかなと思います。一方で大変なことなんですけれども、まあ、英語でっていうのは、まあ、上積もがななんで、まあ、それはちょっと置いておいて、ですね、これは海外というよりもしかしたら、テックカンパニーだからかもしれないんですが、その仕事をするときにですね、15分刻みでその時間を報告して、仕事を進めていくっていうところですね。実際にそのタスクが、まあ、こういった例えば、このページを作るっていうタスクが、発生したときに、だいたいこの8時間とか、6時間とかですね、まあ、エスティメイトといって、まあ、どれぐらいの時間で作るっていうのを最初に決められて、でその間に、仕事を行っていくんですね。まあ、超過しそうな場合はそのマネージャーとかに伝えなきゃいけないんですけれども、まあ、そういった記録を、まあ、15分ごとにですねつけていってやるという感じですね。まあ、こういったところはやっぱりその生産性につながってるのかなと思うんですが、まあ、本当にまあそういったところがタイトで、まあ、逆に言うとそれをきっちり埋めていかなきゃいけないっていうところと超過して仕事ができないっていうところが、まあ、大変なところではあるかなと思います。そしてもう一つ一点挙げるとすると、日本にいた時と比べると、チームに対する感じがやっぱちょっと違うなっていうところですね。というのは、まあより個人主義というかですね、まあよく仕事でのチーム感ってスポーツに例えられることが多いと思うんですけれども、日本がサッカーとかでチーム力が高いとすると、より海外のサッカーのチームに近いというか、個人個人が力を発揮して、その中で、まあ、より高いパフォーマンスを出すっていうところに近いかなっていう感じがしてですね、それぞれが結果を出すっていう、まあ、そういう美しさみたいな、かっこよさみたいなところもあるんですけれども、まあ、逆を返すと、大変な時にあんまりこう人に頼れないとかですね、なんとか自分でしなきゃいけないとかですね、まあ、そういったことがありますね。日本にいた時はまあ本当に徹夜も多くて、今思えば相当きつい、一般的に考えれば相当きつい状況だったと思うんですけれども、まあ、それでもなんかこうチーム間での、連帯感みたいなのはあって、なんかその精神的にですね、一丸となってやってるっていうこともあって、そこまできつくはなかったんですよね。 まあ、体力的にきついとかはあったと思うんですけれども、まあ、それが日本のまあ良さでもあり、逆に言うと長時間労働になってしまって、非常に疲弊したりとかですね、社会的なそのプレッシャー、ソーシャルプレッシャーっていうんですかね、そういったものを受けて自分の仕事が終わってもなかなか帰られないとかですね、まあ、そういった、負の側面もあると思うんですけれども、まあ、そういったところは裏表であるのかなと思います。はい、ということで、まあ、今回ザクッとですね、海外でデザイナーをしていて楽しいことと大変なことについてお話をしてみました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や5つ星をいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜めどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、まあ、これは、まあ、仕事ではないんですが、まあ、仕事後とかでですね、飲みに行くっていうパターンがありますよね。で、まあ僕はお酒飲まないんで、そもそもそういった飲み会とかは行かない、あんま行かないですし、この5年間はもう完全にフルリモートで家から働いているので、まあ、そういった機会も本当になくなっちゃったんですが、まあ以前働いていた時はですね、時々そういったこともあって、なんかそのお酒の席の雰囲気が、それもかなり日本と違うなっていう印象ですね。で、これに関しては、まあ個人的にはアメリカの方が好きですね。というのは話している会話の内容が、まあ、意味があることが多いっていう感じで、まあ、ちょっとそこら辺はどうですかね、好き好きだと思うんですけれども、まあ、僕はなんかあんま日本の飲みの文化はあんま好きじゃなくて、こちらだともう少しですね、お金のこととか仕事のこととか趣味とか政治とか、なんかもう少しこう、なんかただ楽しいっていうよりかは中身があるっていう言い方が正しいか分かんないんですけれども、そういう話題が多いんですよね。なんかそういったことの方が、個人的には話していて楽しいですし、洗練されているなっていう感じがして、まあ、そういった点も日米で、なんか違うなと感じました。はい、ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。